今の政治の重要な考え方の4番ですね。今までのことをよくこう時々もしできれば2回か3回お聞きになるとですね、多様化の時代とかそういうことがよくわかりますが、4番は防衛ですね。まあ、地球温暖化というのを先にやったんですけど、これはその政府がやることと、それから、まあ、地球温暖化ばかりなくて政府がやることと、それから国民がやることと2つあるということです、政治にはですね。だから今の政府みたいに政府がやることなのに国民がやるようにさせて国民に損害を与えてるってやつはダメなんですね。で、防衛についてはですね、これはまあ普通だったら政府がやるんですけども、もちろん軍事ですから。だけど、日本の場合は違うんですね。日本の場合はまずね、国を守るべきかっていう一番の基本のところが抜けてるんですよ。だから、話にならないんですね。これは日本の中にですね、中国共産党が日本を占領した方がいいと考えてる人たちが結構な数いるんですよ。ちょっと皆さん考えられないと思うんですけども、これは戦争に負けた時もそうだったんです。戦争する時もそうなんですね。もともと日本とアメリカが戦争したのはアメリカにソ連のスパイがいて、日本にはソ連と中国のスパイがいて、それでアメリカと日本を戦争させて負けた方を共産主義に、共産党が占領しようっていう作戦のもとでやったんですよ。これちょっと信じられないけど本当の話なんですね。アメリカの国務省の高官はスパイが多かった。それから日本の近衛内閣の高官もスパイだった。そういうことで戦争に巻き込まれたので、戦争は日本人のもちろん責任ですけれども、同時にですね、共産党の責任なんですよ。コミンテルンってのがありましたからね。で、変なことになっちゃったんだけど、アメリカ軍が占領してからですね、後にですね、憲法を作りますね。その時9条を作りますよ。9条の原案とは今とちょっと違ってですね、日本から防衛権を奪うという、国民は自分の命を守る権利がないような書き方だったんですね。今の共産党とか昔の社会党が言ってたこと、つまり戦争放棄、戦争なんか放棄してないんですよ。あの9条よくよく読むとですね、戦争放棄してないんですよ、別に。その時に、その原案の憲法9条にですね、反対したのが実は日本人じゃなくて、アメリカの将校だったんですよ。アメリカ軍の将校がですね、マッカーサーに、それはひどいじゃないですかと。大体この世の中でね、自分の国の国民の命を守ることができないなんてことを憲法で定めるなんてことは、これはもう全く人権の無視じゃないですかということになって、パリ条約と同じ第一次世界大戦でフランスとアメリカが中心になって結んだパリ条約と同じように、紛争の国際的な紛争を解決するためにはということを入れたんですね。つまり国際的な紛争を解決するためにはというのは、日本人の命を守るとかそういうんじゃなくて、防衛とかそういうんじゃなくて、まあ自分の国が得になるためにやる行動については、武器を使わないとか軍隊を持たないということになったわけですね。これはだからむしろアメリカ軍の将校の方がちゃんと歴史を、だから日本歴史を踏まえたですね、正しい意見。日本の共産党は、共産党は心の中で中国共産党に占領された方がいいと思ってるかもしれない。まあ、これはあの共産党に聞いてみなきゃいけませんね。それからちゃんと大っぴらに違うなら違うということの現実を得とかないとですね、ひどいことになります。そういうことで、まだ実は防衛はどういう防衛をするかということが中心になってないんですね。今仮想敵国は一応 中国共産党と北朝鮮ですよ。ロシアはちょっと仮想敵国とも今言えないでしょうね。まあ、その他にアメリカも違うし、フィリピンも違うし、ベトナムも違いますから、台湾もちろん違います、韓国も違いますので、日本は今のところはですね、中国と北朝鮮に対する攻撃を守るように今なってないんですよ。抽象的に防衛勢力になってるんです。これじゃあ防衛はできないんですね。ただですね、国民の合意がまだ得られてないんですよ。今中国はですね、核ミサイルを日本の各都市に標準を合わせてるわけですね。ですから、人質作戦、つまり戦争というのは本当は国民を殺しちゃ、相手の国民を殺しちゃいけないわけで、軍隊同士が戦争するのが戦争なんですよ。皆さん戦争と虐殺を混合してますけども、戦争っていうのは軍隊同士、それから虐殺は 戦時における虐殺っていうのは 軍隊が平民を普通の国民を殺すことなんです。ですから第二次世界大戦ではですね、戦争犯罪をやったのはほとんど全部がアメリカなんですよ。つまり日本の空襲ですね、都市の空襲、東京空襲とかそういう空襲とか広島原爆とかこういうのが戦犯なんです、戦時犯罪ですね。でそれが日本はなかったので、まあ、勝った者が負けた者を裁くという東京裁判とは東京リンチで裁判と呼ぶのは問題なんですが、平和に反する罪とかいうのを勝手にでっち上げてトルーマン大統領を死刑にしないで東条英機を死刑にしたという逆転現象が起こった、これが、まあ、東京裁判なわけですね。まあ、それ以来、まあ、今でも中国はですね、日本の都市を核兵器で攻撃する、これはまさに虐殺を意図しているわけですね。私は核抑止力の話が出るとあまり賛成しないんですよ。それはどうしてかっていうと、核抑止力っていうのは戦争で使えないんですよ、虐殺だから。だから核ミサイルを発射した人は死刑になるはずなんですよ。しかしその議論をしないで核抑止力を唱えてるアメリカっていうのが何を考えてるかってことがよくわかりますね。中国はアメリカと一緒ですから。そうすると日本はですね、戦争に対する防衛じゃないんですよ。戦争に対する防衛じゃなくて、今は虐殺に対する防衛をやってるんですね、やろうとしてる。ところが本当に虐殺に対する防衛をしようとしてるか、もしくは日本国民がですね、虐殺はいけないと言ってるのか、戦争がいけないって言ってるのか、もう訳が分かんないわけですね。だから1938年でしたかね、スペインのゲルニカの無差別爆撃以来、人類2000年の歴史でですね、初めて行われた戦争中の虐殺、この戦争中の虐殺に対して日本は防衛するのか。僕は虐殺に対して今は防衛しておくべきだと思うんですね。それから国際連合、国連においてはですね、繰り返し繰り返し、戦争は軍隊同士で戦うものであって、市民を虐殺するものではないと。市民を虐殺するものは、直ちに国際裁判で死刑宣告をすべきだということをちゃんとしなきゃいけないわけですね。まあ、東京の大空襲とか広島長崎の原爆の時には、目の前の日本人を撃ち殺したんじゃないんで、まだいいってことないけど、虐殺は虐殺なんですが、ベトナム戦争になるとですね、平民を鎖つないで撃ち殺すということが行われるようになったわけですね。これも全く戦争とは言えないもんなんですよ。だからこれ、まずは戦争という意味を国民で合意して、戦争のうち軍隊同士の戦争と虐殺を含む戦争とを区別し、日本国民は虐殺を認めるのかどうかを議論し、そこら辺を全部合意して、それから敵国が現在は中国と北朝鮮であるということも合意して、その上で防衛計画を取ると。 1% シーリングなんていうのがあるんですよ。GDP のだから今 GDP は500兆円ですから、その 1% つまり5億円までは防衛費を出していい。これは何の根拠もないんですよ。 1% によって防衛できるわけじゃないわけですよ。それから他国はだいたい 2%、 主要国は 2% なんですが、日本が 2% で 国民を守れるかどうかもわからないんです。そういうパーセント議論をしてたらですね、いつまでも議論は尽きないんですよ。だからまず日本はですね、戦争というのは軍隊同士やるのか、それとも丸腰の国民を虐殺しても罰せられないのか、そんなことあるのかということを日本は言えるんですよ。広島長崎と東京大空襲があるから歴史的に言えるんですよ。その言える日本がですね、国際的にも訴え我々の防衛にもですね、それを生かしてやるということですから、防衛政策っていうのはまず第一に国民の合意なんですよ。国民の合意を政府が問うってことですね。だからまず政府がですね、国民のいろんな各層で虐殺の問題、中国の問題、私たちが自分たちの子供をどういう方法で守るかっていう問題、この問題を議論し、これが今まで議論しにくかったというのは事実なんですね。まあ戦争が終わった後、アメリカ軍にものすごく教育されて、アメリカ軍のごまかしに乗っちゃったんですよ、日本人が。 もう今の日本のリベラルというのは全部アメリカの手先、中国の手先ですから、そんなのがですね、日本の子供を守れるかっていうんですね。そこのところをちょっとまずこれはもう政治の非常に日本の政治の重要なところだと思います。